はい、どうも、始まりました。マジックワンズプレゼンツ、福田修山の開運フェスティバルです。さあ、毎度おなじみ、開運アドバイザーの福田修山がお届けする開運バラエティ。そして、この番組のアシスタント DJ を務めてくれるのは、女優の信山美久さんです。
どうも、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
そしてですね、はい、あと一人。
はい。
いつものですね、
はい、
オーナーミキさんがですね、
いつものですね、
ルミナリエ渋滞に巻き込まれてですね、今やってる最中、やってくる最中です。
ミキティ聞いてね待ってるわ。
待ってるぜ
待ってるぜ、
ということでですね、まあ今年、
はい、
年内最後の放送ということでですね、
はい、
クリスマスも1ヶ月を切って、まあ、間近ということなんですけれども、
そうなんですよ、間近っていうことなんですけれども、
はい、
ちょっとですね、
はい、
このブースにトナカイがいます。
そう
ね、何事もなくね、さらっといろいろ喋ってはるんですけど、
メリークリスマスだと思って、はい、ちょっと今日は清掃で
清掃で、それがまあ先生の清掃っていうことですよね。
そうそうです、そうです。
うーん、耳までちゃんとつけてますよね。
もうこれが本当にやっぱりね、こう気合い入れていかないとということで、はい、
でもまあラジオなので、
はい、
まあ、聞いてる方にあまり伝わらないので、ちょっとなんかこう気合いでね
まあ、ラジオですけれども、
はい、
やっぱりね、こう電話とかしてて、
はい、
ありがとうございますとか、
はい、
ごめんなさいすいませんとか、はい、やっぱりこう電話口でほんまに頭下げてありがとうございますって言ってるかどうかってなんとなく伝わるじゃないですか。
そういう光景はよく目にしますよね。
もうこれラジオも一緒でね、口先だけでメリークリスマスって言っててもやっぱり聞いてるリスナーっていうのは僕見抜くと思うんですよ、は
い、ああ、もう聞いてて、ほんまにメリークリスマスって思ってないやろ。
そうそう、やっぱりこうね、全身トナカイタイツを着込んでですねメリークリスマスというね、こう神戸の皆さんにお届けするとしっかり僕のハートっていうのは届いて、みんなハッピーに ね、ホットになるかと思います。
まあ、首元の鈴もちゃんとチリンチリになってるしね、着てるのは本当です
ほんまです、もちろんね、
耳まで着用して、茶色のトナカイで。
そうなんですよね、
はい。
まあ、こうやってね、まあ、ありがたくもこういう格好させてもらってるわけなんですけれどもですね、
は
い、
結構喜んでましたよね。
なんでかって、僕悲惨な体験がありましてですね、
はい、
まあ、もう昔は昔なんですけど、アルバイトで、まあ、クリスマスでね、こうみんなこう衣装を着させられたことがあったんですよ。そう、呼び込み的なね。
それはサンタですか？その時もトナカイですか？
サンタの人もいて、まあ、トナカイの人もいたんですけど、
はい、
僕に回ってきたのがツリーなんですよ
動物でもないんですか？
これ、これみんなとおると、はい、ああ、まあクリスマスでこの人はツリーなんだなっていうのは分かるんですけど、これ日になった時ね、何か分からないんですね
え、ツリーになるって何？着ぐるみですか？
着ぐるみで、で 足元が茶色で、で、この顔とか体の横にヒラヒラした緑色のものがあるんですけど、これシルエットがイカなんですよね。
イカ、
だからもうほんまにこう鏡とかね、こうショーウィンドウとか自分を見ると、あ、なんかイカっぽいやつがおるみたいなね。
クリスマスじゃないぞと。
そうそうそう。
でもどうせなら今日もなんか、トナカイで来るならツリーで来てほしかったですけどね
いや、だからそれはいやいやいう話を今してるわけで、
今ルミナリエやってますので、
はい、
ぜひそのなんかまあ堂々と歩いてきてほしかったですけど、
あ、
まあこの格好でもいいんですけど、ぜひ帰りね、
もしかしてこの格好で帰れっていう
そうですね、
ほう、
まあ、どんなに注目を浴びることか。
なるほど、さすがに、さすがにここまでやってる僕ですけれども、来てから着ぐるみ来ましたからね帰りはもう着替えず帰れと。
すごい人がいてるので、きっといい宣伝になると思います。
でも、まあ本当にルミナリーも最中なので、ちょっと通って帰ろうかなとは思っていますね、
はい、
はい。ということでですね、まあ、こんな感じで今日もやっていきます。
はい、
はい、福田修山の
開運フェスティバル。この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。月刊修山ダイジェスト。
はい、このコーナーはですね、はい、僕が無料で発行している開運メールマガジン週刊修山ダイジェストのラジオバージョン、開運の月刊情報をお届けします、
はい、
ということでですね、まあ、クリスマス特集みたいな感じもこういう感じになってますけれども、
はい、
まあ、先月の放送終了後もですね、まあ、来月はクリスマスの開運の方
を、そうですよ、
教えてくださいみたいな。
ぜひ
みたいなことをね、
はい、まあ、まだ間に合うので
言われたわけなんですけれども、はい、これねもう甘いと。
甘い
甘い、
なぜ
もう、ね、こんな格好しておきながら言うのもあれなんですけれども、
はい、一色クリスマスですからね。
クリスマスで浮かれてる場合じゃないぞということが僕は言いたいわけですよ。
みんな浮かれてるじゃないですか。浮かれてもいいじゃないですか。
実はね、はい、クリスマスクリスマス言ってますけど、もう一つ大事な日を忘れているだろうと、
はい、12月で
12月で
クリスマス以外
前ですよ。
クリスマス前ですか、後ではなく、クリスマス前に大事なこと、
はい、
クリスマスしか思い浮かばない。イブ、
これね、
イブじゃなくてですよね、
22日。
22日ですか。
はい、これはですね、
12月22日
です、
はい、
これはですね、東洋運命学、これのですね、まあ、最重要日の一つと言っても過言ではないぐらい大事な日の、これ冬至なんですね。
冬至
ご存知ですか。
冬のあれですね。
分かってないかも。
ミキティ、いつもミキティのこのポジションやねんけど、ええ、
実は賢い担当も分かってなかった。まあ一応あの冬ってあの日が暮れるのは早いでしょ、はい、でまた夏になるとだんだん日が昇る、なんやろ、日照時間が長くなっていくっていうことで、
うん、
まあ、一番あの日が暮れるのが早い日が冬至なんですよ。でまああの12月22日を超えてだんだんと太陽がまた長く昇っていくということでですね、これあの陰極まって陽となし、陽極まって陽極まって陰となすという、まあ、この運命の転換期、陰から陽の転換期ということでですね、この12月22日はあの運命の転換期としてですね、皆さんあの冬至のイベントといえば何かというと、
はい、
あの柚子のお風呂に入ったり。
柚子ですか。
柚子湯、そうそう、いつもねこう6時とかのニュース、はい、やってると冬至になるとね、銭湯にこう大きな事件がないとね、銭湯に柚子が入ってみんな入って冷蔵庫が流れるんですけれども、はいはいはいはい、ああいう日なんですよ。
なんで柚子なんですか。また
それはね、
はい、
実は知らないんですよ。
ええ
伝統なんで、伝統なんで、もう代々受け継がれてるもんなんで、
そこちょっとなんかこううまいことなんかやってくださいよ。柚子にはこうなってこうなって、
まさか聞かれるとは思ってない。
あれ、
もう柚子に入ればいいんですよ。あ、そうなんだと。入る、まあ、あの柚子っていうのはその、ね、金、まあ、柑橘類全般ああいう黄色くて丸いもの、
はい、
まあ、金運のものなんですね、
うん、
まあ、金運にはそれをするともちろんいいということですね、
うんうんうん、あれですか、
はい、
食べたりするのはどうなんですか。柚子サワーとかよくあるじゃないですか。
はいはいはい、もちろん取り入れていくのはいいことですよね、はい、まあ、食べ物でいうとね、あの運が2つつく食べ物っていうのがいいんですよ。
運が2つ、
そう、
はい、
金柑、
あ、金柑、
人参、
あ、人参もですか、
銀杏、
はい、
レンコンとかですね。あと、
レンコンとかですね、
うどんっていうのも漢字で書くとあれうんどんって書いて、うどん食べるといいんですよね。
うどんに漢字があったのはちょっと初めて知りました。は
い、だからまああのそう、まあそうなんですよ、はい、だからあの本当人参入れて、銀杏入れた、レンコン入れた、うどんを、うんどんを食べると、
うん、
当時の日はもうパワーアップ、間違いないってこと。はい、そうなんですよ。
そう
ですね、でまたあのそういうね、やっぱり陰、ずっと日が暮れていく中で明るくなっていくっていうね、転換の時でもあるんで、うん、なんて言うんでしょうね、こう何か誓いを立てるとか、新しいことを始めるとかですね、うん、そういうのにも適した日になりますので、
うん、クリスマス前にね、ええ
ということでですね、
はい、
おはようございます。
おはようございます。今までですね、
ええ、
ちょっとミキティに押し付けてたポジションなんですけど、
ええ、では紹介します。タレントのオーナーミキさんです。
こんばんは。
こんばんは。どうし何してたんですか。
渋滞に巻き込まれてね。
ええ、
大変やったんですよ。
そうですね、まあ、ルミナリエ真っ最中ということで、まあね、何があるかわからない、ええ、
はい、
まあ、頑張っていきましょう今日も、
はい、
ええ、なんでそんな格好してんのお前みたいな目で見られてますけど。
あ、そうなんですよ。トナカイ君で今日は、
ええ、まあ、クリスマス特集ということで、うん、トナカイの格好で今日はやってます。はい、
なんでラジオやねん
けど。
そう、あ、ほんまや、
なあ、あんのに家に。
あ、ほんまですか。
はい、
あ、ちょっとここなんかもうなんか打ち合わせミスみたいなのになるんでやめましょう。
ちょっとね、こう2人にもそういう僕の気持ちっていうのをね、あの、はい、ちゃんと伝えようと思って。
はい、ガサガサ言ってますけど、
あのこのね、この角付き、サンタっぽい角付きカチューシャっていうのをして、これをつけて、まあ、今日は放送していこうかなと思っております。
わー、かわいい。
ということでですね、
はい、
この3人でお送りいたします、
はい、
月刊週刊ダイジェストのコーナーでした。 開運学ということで、秘技開運学では開運の秘技を語っていきたいと思います。
はい、
いよいよ、まあ、さっきは冬至でしたけれども、はい、いよいよクリスマスについて語っていきたいと思います。はい、まあ、実はですね、クリスマスの今言った冬至の仲間なんですよ。
あ、クリスマスもですか。
はい、まあ、冬至がだいたい22とか日によっ、あ、年によっては23日が冬至になる年もあって、まあ、全、まあ、まあ、もしかしたらたまには24日の時もある年もあるかもしれないですけど、まあ、昔からそういう日が過ぎて、これから日が昇っていく時の太陽のお祭りなんですよね。特にケルト民族の、文化的なですね、土着的なそういうお祭りとキリスト教が合体して生まれたって言われてるんですよ。そのクリスマスも12月24日5日に祝うっていう文化がですね、
はい、
で、まあ、ヨーロッパでもこう北になればなるほど、なんて言うんでしょう、冬至と夏至の日の長さの変化っていうのが激しいんですよ。
うんうんうん、
白夜とか暗黒夜って聞いたことあります？
はい、あります、あります。
ほう、そうなんです。まあ、夏至の時は太陽ほとんど沈まなかったり、冬至の時はもう一晩中というかほとんど日が照らない、昇らなかったりするんで、まあ、特にヨーロッパの北の方の人はですね、こういった太陽のお祭りを大切にしてるんですね。
うん、
ということから考えると、サンタの故郷が北欧のフィンランドっていうのもなんとなく納得イメージできますよね。
はい、あんまり分からない。
分からない。もう何が分からない。
どこフィンランド。
すごい。まあ、キシリトールの取れるとこです。
ガムの。
そうそうそう。
ああ、そうなの。
え、それで分かった？
分からない。
まあ、北のところ。
まあ、向こうの方。
寒いところ。
うん、オッケー。
まあ、サンタはそこからやってくるってことですね。まあ、さっき言ったですね、まあ当時のイベントを大事にするっていうのと、クリスマスを祝うっていうのは、まあ、もちろんね、教会でお祈りとか歌、聖歌を歌ったりするっていうのもそうですけれども、まあ、当時のイベントも大事にするのと、まあ、よく似た仲間であるということなんですね。はい、あとね、クリスマスで大事なことといえばプレゼント、
はい、
これ ね、プレゼント、ですね、プレゼントを、運が良くなるものをプレゼントするとですね、はい、相手の運が良くなることはもちろんですね、あ、うん、げた方の、あげた人の方の運も良くなるわけです。
へー、初めて知った。それは。
そうなんです。
だからもらわなそうと思って。
いやいや、だから、まあ、2人が同じものを買って同じものを使うんだったら、うん、買ってお互いがプレゼントし合う。
へー、
これでその効果っていうのは、まあ、倍増するわけですね。
うん、
はい、で、まあ、女性にあげるプレゼントで、うん、いいのが水をイメージさせるもの、
うん、
どんなのがあるでしょうか。
水
ですか。
うん、
贈り物で水、
何やろ。
イメージさせたら何でもいいですね。
うーん、
まあ、香水も水を
振り
かけ、まあ、水って言いますよね。あとは何でしょうかね、まあ、波モチーフのものとか、イルカモチーフとか、アクセサリーとか、
水族館関係とか関係、
まあ、まあ水ですよね。まあ行くのもいいですよ。連れて行ってあげるところも、まあ、プレゼントの一つですからね。で、男性にあげるのが木をイメージさせるもの。
木？
木。だから、まあ、木の何か。
木って何があるやろ。私もベンチしか思い浮かばない。
ベンチは
ベンチ。
素晴らしい発想。
作んのもんね。
いや、でもほんまに手作りのベンチもらったら、ありがとう。どうしようかなみたいなね、
持って帰るのも使えへんやん。
庭に飾っといてくれた
り。飾る。
庭ある人とじゃあお付き合いしたらあかんね。
そう。
中でもですね、特に女性にはですね、真珠も水の中で貝に包まれて成長して、
うん、
で、月のパワーを転写したようなものとも言われてましてですね、この真珠っていうのがとっても女性にはクリスマスもらうとハッピーになれる。
へえ、真珠。
ということでですね、まあ、我がマジックワンズとしてもですね、はい、まあ、真珠を使ったアクセサリーとかいろいろ扱ってましてですね、
うん、
まあ、僕がですね、今日ちょっと作ってきました。
お、お、え、作ってきたんですか。
プレゼント、
プレゼント、いやー、ニコール、
あ、やった
やった。
え、これは
すごい。
何ですか。
ええ、
さあ今から袋に包まれてます。
ラジオ的にうまいことを説明しやなあかんで。
まずですね、白い
白い袋なんです。そう、
しかも網目の半透明なんですよ。
半透明やから私見えへんねん。
ちょっと見えてる、ちょっとだけ見えてる、
ちょっとだけ
見えてて。
オーガンジンポーチってやつですね。
オーガンジン
ポーチ、そういうポーチの名前なんですね。
あ、これですか。
ええ、
でピンク色と白色の、ええ、
そうそう、ローズクォーツ、はい、ピンク色のやつがローズクォーツ で、はいはい、で白色のやつが淡水パール、
淡水パール
ですね。
へえ、
なんか雪だるまみたいな。
あ、うん、
そう
見える。
雪だるまをモチーフ、まあ雪だるまっていうのも雪で作られてるんで、もちろんこう水をイメージしてるっていうところも狙ってるわけですね、
は
い、
へ
え。これは通すやつありますよね。なんか
ありますあります。だからチェーンに通して首元につけたり、まああの携帯ストラップになんか、こう金具のところにこう二重管になってるんで、そうそうそう、追加でつけたりもできると。
おー、可愛い色もピンクと白、
ピンクと白、ね、ピンクが薄い、薄いピンクかな、めっちゃ綺麗。
まあずっとですね、振ったり、あの白い半透明の袋にくるまれたまま開けずに下がったのが、まあ素敵なんですけど。
開けたらよかった。
そうですね、
ええ、
そう、まあそういうところ、
ね、まあこういうですね、
そういうところがある
ですね、まあ、プレゼントを、まあこれね、もらった方も嬉しいしですね、はい、これ、ね、実は僕の運も上がるわけですよ。
何
を隠そう、ええ、ですから、まあ男女間限らずですね、友達同士、はい、女の子同士、そういうのをプレゼント交換し合うっていうのを ね、このクリスマスに行えばみんな幸せになれるんじゃないかなと思っております、
はい、
ということで、はい、日々開運学のコーナーでした、
はい、月々占いのコーナー。
月占いとは、月の満ち欠けに乗っ取った新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。
はい、今年最後のですよね。
そうですね、はい、
重要です。
今月の月々占いは、12月10日あさっての新月から1月8日の新月までの約1ヶ月間の運勢です。
はい、
はい、それでは1月生まれの方、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、こんな時はですね、無理をせずですね、まあ、人間関係ですね、意思がなかなか通じにくかったりすることもありますんで、まあ、仕事運はいいんでですね、頑張っていただけたらと、まあ、こういう低姿勢で節約を守ってですね、過ごしていけば、仕事運、金運はいいんで、ハッピーになっていくと思います。
はい、2月生まれの方、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
結構順風満帆な時期になりますので、まあ、積極的に行動すべき時ですね、まあ、社交的に人に当たっていればうまいこといくかと思います。
はい、3月生まれの方、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が三角、金運が×、健康運が三角です。
はい、ですね、もうちょっと金運がしんどい時なんで、まあ、貯金、こんな時こそかえって貯金に対して積極的になるっていうのはいいことですね。あとは問題点を、そういう他ですね、自分の問題点を見直す時期でもあります。
はい、4月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、
むっちゃいいですね。
いいですね、うん、いい、僕とミキティがそうなんですけれども、まあお互いが、まあ、意気投合する時にですね、希望は成就します、ね、行動は積極的にというのがいいです。
はい、5月生まれの方、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、ですね、まあ、楽しいことは積極的に行いましょう。誠実な心に支えられて、心を楽しく和やかに過ごせる時になります。
はい、6月生まれの方、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が三角、金運が丸、健康運が×です。
はい、ですね、結構騒がしくて争い事が起こりやすかったりしますので、まあ、自分を振り返って反省すべきところを反省していけば、うまく乗り切れると思います。
はい、7月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
そうですね、ちょっと苦労事が多くて自暴自棄に、なりがちなんですが、
ですね、
はい、まあ、こういう時こそですね、もう己を失われずに辛抱して 耐えればですね、まあ、逆転の時っていうのを訪れますんで、こういう時こそしっかり耐えるように頑張ってください。
はい、
はい、8月生まれの方、恋愛運三角、仕事運勉強運が丸、金運が三角、健康運が×です。
はい、特にちょっと健康にですね注意してください。まあ忘年会とかのシーズンにもなりますんで、うん、飲み過ぎ食べ過ぎに気をつけてですね、まあなんて慎重に行動していただければと思います。
はい、
ミクの9月、ミクの生まれ月でもある9月は恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
そうですね、ちょっとねこう他人の妨害っていうのが一つ、うん、あって、
はい、年末年始なんですけれども年末年始なんですけれども
まあこういう時こそですね、はい、もう争わないっていうのが一つのポイントですね。
争わない争ってしまいそうですよね、
はい、そうですねうまいことやり、こういうことを知ってるからこそ、知らなければ本当に
そうですよ、ね、
反応してしまうけど、これを知ってるからこそ耐えるっていうね、
耐えてそういう、折れて、
それで己の過程に成長のね、
はい、
なりますので、
はい
はい、頑張ってください。
はい、
はい、10月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、ですね、まあ、ちょっとまた、乱れたりちょっと心がすさんだりしやすい時なんで、まあ、革新とか革命をね自分の中に持つように、そういう志を熱く持つようにしてください。
はい、11月生まれの方、恋愛運が三角、仕事運、勉強運が丸、金運が三角、健康運が×です。
はい、11月生まれの方もちょっと健康運がしんどい時になりますので、慎重に行動してください。特に精神的にも不安定になりがちなので、まあ、リラックスとかですね、そういう時間を大切にしていただければと思います。
はい、12月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が×です。
はい、12月生まれの方もですね、まあ、この身動きが取りにくい、
はい、
何者かにいろんな、ね、障害があって身動き取りにくい時なんですけれども、はい、まあ、なんとか切り抜けてこの時も耐えてくださいと、感情的にも荒立てず、
はい、
ね、こういう時に揺れずに志を通せるかどうかで人間の進化が問われますので、
はい
はい、
そうですよね。もうほんま年末年始やから、絶対もう気緩みますもんね。
緩みまくりますね。
ね、まくりますね、ま
あ、特に今回あまり良くなかった人は、は
い、そうですね、そうですね、
もう本当に心を無駄に揺らさないっていうのは一つのね、なんでしょう、開運の鍵になります、うん、本当に、はい、まあ、信じるものがあれば本当にね、はい、そういうので揺らされずに切り抜けることができて、うん、まあ、少々のね外からの波に影響されずに自分の運気っていうのを伸ばしていけますんで、はい、努力をまんまプラスの歯車噛み合わせていけますんで、
はい
はい、
これあれですよ、今はやっぱりこう辛抱してもやっぱそれぞれの月でまた波っていうのがありますよね。
うん、そうなんですよ。だからまあ一気、まあ、占いしてる立場で言うのも何なんですが、
はいはい、
まあ、あまり占いの結果で一喜一憂しないっていうのは一つのコツではありますね。ただ前もってそういう波を知っておくっていうことで乗り越え方っていうのを心構え持つことはできますんで、うん、
はいはい、
ジェットコースターでもね、まあ、一番前の人ってどうなるか見えるからあんまり怖くないって言うでしょ。後ろの人はもう次の動きっていうのが見えにくいから余計怖いとかね。
ああ、そう
なん
だ、うん、だからまあ占いっていうのはどっちかってそういうのに役立てればより建設的に人生過ごしていけるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
どう乗り越えるかですね。
そうですね、はい、ということでですね、まあ本番はいろいろハプニングもありましたけれども、
はい、あれもぜひですね、ブログにシュージャー先生のトナカイ姿と、
うん、
なんかこう載せるんでも絶対見てください。
はい、見ますよ、
はい、もう写真撮って
後で写真撮って
全国公開します
そうそう、はい、僕のねメルマガでもね紹介したんですよ
もうねもうミキティどうぞ
私ほんまにちょっと入ってきてえっと思ってびっくりしました。
ああまあいいことですよ、やっぱりいろいろ
いいこと。
まあトナカイなんでもうちょっとモコモコしててもいいですよね。
うん
ね、
うん、だからね、
まあスリムですからね僕は。ね、
スリムとも言い切れ
ジャスカン。
まあいろいろもう言われたい放題ですけれども。 まあ、あのメルマガでですね、はい、この間あの信山美希さんのですね、
はい、
まあ、写真載せたから紹介したんですよ、僕のメルマガで。
そうなんですね、
だからちょっと多かった、もしかしたらその日は多かったかもしれないですけど、ただ僕紹介のね文章というか名前間違えてね、
ちょっとやめてくださいよ。
なんて書いたんですか。
オーナーミキさん。
まあ、ちょっとそれ
私
ちゃんとリンクは信山ミキさんが言ってるんですよ。
それみんな皆さんめっちゃ困ってるんじゃないですか。
名前ちゃうやん
みたいな。
読者の人に
逆やん、みたいな
指摘されましたね。で、謝っといてく、謝っといてあげなきゃ失礼ですよみたいなことをちょっと読者の方に言われました。
知らないところでそんなことが。
ごめんなさい、
トナカイで謝ってください。
ごめんなさい、えらいですよ。はい、ということで、はい、今日はですね、あのまず12月22日が辞儀になりますので、はいはい、まあ、あのうどん、人参、銀杏、レンコン入りうどんを食べましょう。
うん、うんですよね。
そうそうそう、
人参、銀杏、レンコン、
そう、運が2つつく食べ物が、あの当時の日に食べるといいと。
うどんは漢字で書いたら運、
うん、うどん、あと、あとゆずのうどんにね、銭湯とか行くと22日は柚子になってますので、は、入りましょうと、
はい
はい、でクリスマスはプレゼントは水のイメージ、特に女性は、うん、あの信じがいです、男性は木のイメージのものですね、うん、あの木のチャームとか着てできたものとか、あの音楽とかも木のイメージ、はい、あの、うん、木琴とかそういうのりなんで、うん、そういうのあげてください、
は
い、
ぜひいただいたやつのもう写真載しとくんで、
はい、
はい、見てください。
あとね、もう時間ギリギリですけどね、
はい、
次の放送がもう1月の12日なんで、はい、正月のことをちょっとパパッと話そうと、
はい、
はい、
正月1月1日は、はい、お風呂に入ってはいけません。これね、水使った自分のこのそれからの1年の運流しちゃうんですよ。だから、まあ、毎日入りたい人は31日の晩に入って、1日頑張って起きてて12時過ぎてからお風呂入ると、まあ、毎日お風呂入るサイクルっていうのは、はい、
なるほど、
保てるんじゃないかと、はい、ですんで、できればもう洗い物とかも避けて、もう本当に水をできるだけ使わないというのを心がけて正月を迎えてください、は
い、
それでは、はい、良いお年をですね、
良いお
年を、次の放送は1月12日の、午後8時からです。
はい、
はい、それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。